特集、令和7年度市の予算と補助金、4ページ、市政運営の基本方針に基づいて決まった令和7年度の予算や様々な補助金、助成金の一部を紹介します。今年度予算のポイント、生駒市のお金の使い方を解説。5つの施策の柱で市政を運営。1、子ども・子育て支援・教育。生駒南小学校、生駒南中学校、整備事業など。2、地域共生社会の実現。重層的支援体制、支援会議、整備事業など。3、防災対策、市の体制強化と地域の防災力向上など。4、町の拠点形成、学研高山地区第二校区の町づくりなど。5、経済の活性化、生駒山を生かした観光振興など。次世代型住宅都市の実現につながる取り組みに重点投資。今年度は上記の5つの柱をもとに施策を推進。将来都市像、自分らしく輝けるステージ、生駒の実現に向けて、住むだけでなく、働く、楽しむが融合し、多様な生き方、暮らし方が叶う、豊かな住宅都市への転換という街づくりの方針を踏まえ、デジタル技術も積極的に活用し、市民の皆さんが楽しく安心して暮らせるよう、市政運営に取り組みます。教育関連費用やシステムの標準化対応で歳出が増加。小学校の体育館にエアコンを整備する事業や、上中学校長寿命化事業、生駒南小学校、生駒南中学校整備事業、ネクストギガなどの児童生徒の学びに関する事業が本格化することに加え、市の情報システムを国が定める標準仕様のシステムへ移行する対応もあり、予算規模は前年度から約6億8000万円増加しました。ネクストギガとは、国のギガスクール構想で購入した端末が入れ替えの時期となり、児童生徒の主体的で対話的で深い学びを行っていくために、最適な端末を整備する事業。暮らしを支える扶助費の予算が増加。国の基準変更に伴う保育施設への給付費の増加や、児童手当の対象拡大、障害福祉サービスの利用の増加などに対応するため、扶助費は前年度に比べて、約14億5000万円増加しました。中長期的な財政運営のための財源確保にも注力。歳出では市民の安全安心の確保を最優先に、緊急性必要性を十分に精査しました。歳入では市民税が個人所得の増加に加え、昨年度実施した定額減税の終了により増収となりました。また、県税交付金においても、株式等譲渡所得割交付金や地方消費税交付金などの増収が見込まれ、税収、市税、地方譲与税、県税交付金、全体としては前年度から14億9000万円の増加となりました。一方で、財源不足に応じて国から交付される地方交付税は税収増に伴い減少。地方交付税と同様に、 財源不足を補う臨時財政対策債の発行額がなくなることで、合わせて4億3000万円の減少となりました。歳入の大幅増を見込めない中、国・県の補助金などの財源確保や、私債発行の厳選、基金の活用などにより、中長期的な視点を持った財政運営を意識しました。グラフで見る今年度予算の内訳。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。以下の3種類を合わせたものが本市の予算です。1、一般会計476億8800万円。市税や国から配分される地方交付税などを財源とし、福祉や教育など、市の基本的な行政サービスを行う金銭の収支。2、特別会計241億178万円。国民健康保険や介護保険など、特定の目的や収入、保険料などがある事業を運営するために、一般会計と分けて行う収支。3、企業会計48億1241万円。収支を民間企業と同様に事業の収益で運営する収支。本市では下水道事業会計と病院事業会計が該当。まず、一般会計です。一般会計の概要。扶助費。高齢者や子ども・生活困窮者などに対する行政サービス、教育や医療などの経費。物件費。事務手続きに必要な消耗品・備品や庁舎の光熱水費など。人件費。市長や市職員の給料、議員の報酬など。普通建設事業費。道路や学校の修繕など、建設事業や用地の購入にかかる経費。繰出金。一般会計から特別会計に繰出す経費。補助費等。予防接種など、特定の事業や各種団体に対して補助・助成を行うための経費。交際費。私債・借金。の償還・返済や利子の支払いにかかる経費。ちょこっと解説。私債。公共施設の整備など大きな事業を実施するための費用を将来の世代にも公平に負担してもらうために行う借金のことで、本市では国や金融機関などから借り入れています。その他、災害復旧事業などにかかる経費。一般会計の歳入と歳出をそれぞれ表した円グラフがあります。1000万円単位に調整して表示しています。対前年比と合わせて読みます。まず、歳入です。歳入、476億8800万円。内訳、市税175億3000万円、対前年比プラス10億4000万円。国庫支出金、81億3000万円、プラス4000万円。地方交付税、61億9000万円。マイナス2億8000万円。県支出金40億4000万円。プラス5億円。地方譲与税等38億円。マイナス1億1000万円。私債29億円。マイナス6億円。 繰入れ金20億3000万円マイナス4億2000万円その他30億7000万円プラス5億1000万円次は歳出です。歳出476億8800万円内訳扶助費118億9000万円対前年度比プラス14億5000万円物件費99億3000万円プラス6億円人件費91億2000万円プラス5億6000万円普通建設事業費52億9000万円マイナス15億3000万円繰出金46億3000万円プラス1億5000万円補助費等36億7000万円マイナス3億5000万円交際費23億2000万円マイナス1億8000万円その他8億4000万円マイナス2000万円グラフ終わり。次は特別会計241億178万円。特別会計は4つの項目があり、それぞれに予算額と前年度比が示されています。1、公共施設整備基金。予算額971万円。前年度比229万円増。2、介護保険。予算額105億507万円。前年度比1億8403万円増。3、国民健康保険。予算額102億1324万円。前年度比3億893万円減。4. 後期高齢者医療予算額33億7375万円前年度比2億5785万円増特別会計終わり次は企業会計48億1241万円企業会計には2つの項目があります。それぞれに収益的収支、資本的収支があり、収入と支出の予算額が示されています。1、下水道、収益的収支、サービスの提供などの運営に関わる金銭の収支、収入26億9471万円、支出23億218万円。資本的収支。施設などの建設取得にかかる金銭の収支。収入6億2178万円。支出14億7891万円。2、病院。収益的収支。収入6億531万円。支出5億3758万円。資本的収支。収入3億3789万円。支出4億9373万円。企業会計終わり。なお、水道事業会計は令和7年度から奈良県広域水道企業団に統合されました。令和7年度の主な事業、まちづくり方針の5つの柱に基づき紹介。子ども子育て支援、教育の充実。屋内運動場、 空調設備整備事業11億876万円。熱中症対策や避難所の環境整備のため、市内小中学校屋内運動場に空調を整備する工事を小学校10校で実施します。産後ケア事業2107万円。出産後1年未満の母子で、授乳の支援や育児主義の具体的な指導・相談など、産後ケアを必要とする人に産後ケア事業を実施。今年度は、利用者の居宅を訪問して産後ケアを行うアウトリーチ・居宅訪問型を新たに実施します。生殖補助医療・先進医療の治療費を助成、2000万円。新事業です。今年度新しく始める事業。一般不妊治療に加え、生殖補助医療、体外受精、顕微受精など、や保険適用外の先進医療についても補助対象とし、不妊に悩む夫婦などの経済的な負担を軽減します。県補助事業開始に伴う拡充。オーガニック給食の実施、194万円。新事業、地産地消や環境への負荷を考える取り組みの一環として、オーガニック給食を体験する日を設定します。その他の取り組み、上中学校長寿苗化工事、10億2860万円。今年度から令和9年度にかけて計画的に長寿苗化工事を実施します。生駒南小学校、生駒南中学校整備事業、4億5548万円。新しい学びに対応できる教育環境の提供や、学校を拠点とした街づくりに寄与できるような学校への整備に向けて、基本設計、実施設計を実施します。一部幼稚園の子ども園化、1億6949万円。一部幼稚園の子ども園化、令和9年開園予定に向けて、園舎の解体工事などを実施します。ちょこっと解説。子ども園とは、入園対象は0歳から5歳の就学前の子ども。教育・保育の両方を行う施設で、保育園と幼稚園の両方の側面を持ち合わせています。不登校支援のための施設の体制を強化、3665万円。校内サポートルーム事業、3394万円。10校に拡大し、支援員を各校に1人配置して支援体制を構築します。5歳児健康審査の施行実施、356万円。新事業、子どもの居場所づくり事業、189万円。新事業、地域共生社会の実現。生駒市立病院10周年記念式典、255万円。新事業、6月に会員から10周年を迎えます。記念式典を通じて、これまでご協力、ご支援をいただいた皆さんへ感謝の意を表し、同院の取り組みを広く市民に知ってもらう場とします。ちょこっと解説。生駒市立病院10周年。特別企画として、シンポジウムや絵画募集などを1年かけて実施してきました。記念式典について、詳しくは本紙16ページを確認してください。地域活動応援補助金、町の輪、206万円。新事業、市民の皆さんが地域課題の解決に向けて実施する公益活動に補助金を交付します。 活動の企画から実施まで細やかなサポートも行います。高齢期の生活課題、就活支援事業、14万円。新事業。高齢期の生活課題や就活に関する支援対策などの情報をわかりやすく周知し、市民の意識の向上と啓発を進めます。その他の取り組み。生駒市立病院病床整備計画3億2450万円。新事業。小児医療、周産期医療の強化を中心に、病院機能を強化するため、令和7年度、8年度で病床を増やすための設計と工事を実施します。重層的支援体制整備、3456万円。事業者や市民団体と連携し、あらゆる支援に対応できる包括支援体制や、断らない相談体制、多様な参加支援、地域づくりを支える体制を構築します。居場所支援ステーションギフトの運営、747万円。市民みんなで作る音楽祭の開催、711万円。事業開始10周年を迎えることから、記念公演を開催。新たな演奏家を発掘する取り組みとして、チャレンジ枠を創設するなど、内容の充実を図り、音楽の街生駒を推進します。防災対策。避難行動要支援者管理システムの導入、1035万円。新事業。災害リスクの高い避難行動要支援者の台帳や個別避難計画の管理システムを導入。平時から要支援者と支援関係者がスムーズに情報を共有し、有事の時に要支援者の逃げ遅れを防げる体制づくりを進めます。総合防災訓練の実施、481万円。新事業。災害対策本部訓練や市民参加型の防災マルシェ、避難所宿泊訓練、自治連合会と共催する地域訓練など、様々な訓練を通して大規模地震に備えた災害対処能力の向上を図ります。その他の取り組み、地域脱炭素移行、再エネ推進事業、1億5076万円。公共施設や自治会集会所、戸建て住宅などに太陽光発電や蓄電池の設備導入を進め、地域コミュニティの活性化を通じた既存住宅地の脱炭素化を進めます。ちょこっと解説。太陽光発電や蓄電池のメリット。太陽光発電や蓄電池を設置することで、停電時に夜間でも電気を自給でき、いざという時の備えになります。避難所資機材の充実、6332万円。発災初動期の避難所生活の質の向上や、衛生環境の維持改善のために、避難所の資機材を充実させます。立地適正化計画策定事業、929万円。コンパクトで持続可能な都市空間の形成を推進する立地適正化計画を策定します。町の拠点形成。生駒駅南口エリアリノベーションプロジェクト、1050万円。新事業。生駒駅南口エリアで活動したいという思いを持つ人から、有給不動産を活かしたエリア価値向上につながるプロジェクトを募集します。行政、地域組織、物件オーナーなどが連携して伴走支援を行います。ちょこっと解説。有給不動産とは、 店舗やビル、土地などのうち、企業活動などにほとんど利活用がされていない住居以外の不動産のこと。谷田光明線道路改良事業、9671万円。当該道路の一部区間をバイパス化し、安全安心な歩行者空間の確保を進めます。学研高山地区第二校区まちづくり事業、9364万円。事業実施に必要となる各種調査などに地権者とともに順次取り組み、段階的に事業を推進していきます。生駒駅周辺都市再生、町中ウォーカブル推進事業、3381万円。本市の都市拠点である生駒駅周辺地区の再整備に向けて、調査や社会実験を実施します。課題を検証しながら、居心地が良く歩きたくなる街中の実現に向けて取り組みを進めます。その他の取り組み、図書館リニューアル事業、1億349万円、市民が活動する場や街づくりの拠点としての機能を満たす施設へ、レイアウトやデザインを一新し、令和8年4月のリニューアルオープンに向けて工事を行います。生成ビル交流拠点施設の整備、8593万円。新事業、生駒駅前周辺施設の事業再配置による整備と移転事業の一環として、生成ビルに交流拠点、テレワーク、インキュベーション施設、生駒戸を整備します。学研北生駒駅中心地区まちづくり推進事業、1597万円。学研高山地区の玄関口であり、北部地域の地域拠点の顔を持つ同地区、学研北生駒駅北土地区画整理準備組合とともに、組合設立に向けた取り組みを進めます。生駒駅南口参道周辺の景観まちづくり、496万円。景観特性把握のための調査や、地区住民、事業者などとの意見交換を行いながら、町並み環境整備事業計画の作成や、景観計画の改定に向けた検討を進めます。経済を活性化。市内中小企業の人材確保等総合支援事業、4815万円。新事業。物価高騰や人口減少の影響による人材不足が深刻化している市内中小企業の人材確保や生産性向上に向けた取り組みについて、専門性を持った市民などとのマッチングの促進や補助金の支給により総合的に支援します。高山茶筅を使った観光ブランディング事業、756万円。高山茶筅のブランド価値を高め、万博首長連合の催事、ローカルジャパン店への出展など、国内外へ幅広く PR することで、高山地区の観光関係人口の増加を促進します。大阪・関西万博への出展、327万円。新事業。祭事への出展を通じて、市内観光資源の PR などを行い、本市の認知度向上や来訪者の増加による地域経済の活性化などを目指します。ちょこっと解説。大阪・関西万博に生駒市が登場。本市は生駒山系や高山茶筅の里の観光 PR などで登場。出展内容など詳しくは広報生駒生駒町4月号2ページを確認してください。その他の取り組み。 省エネ家電等買い替え補助事業5,995万円。電力、ガス、食料品などの価格高騰による市民の生活を支援するため、省エネ家電製品への買い替えに対して補助金を交付します。生駒ローカルビジネスハブ、1320万円。創業、第二創業、副業にチャレンジしたい人や、既存事業者などの支援に加え、受講生同士の新たな関係性構築についても積極的に取り組みます。反応反 X 支援事業893万円。農業以外のことを続けながら農業を始めたいという趣味的農家の挑戦を支援するため、生駒ファーマーズスクールを開講します。創業者フォローアップ事業410万円。新事業。過去に市が開催した創業塾の受講生を対象に、起業準備や起業後のフォローアップをします。地元野菜等の販売促進。190万円。スマート農業推進。140万円。行政などのデジタル化。自動車駐車場管理システムの導入5500万円新事業新紙幣対応に合わせて出入り口に設置したナンバー認識カメラの読み取りデータで入出庫や生産などを管理するシステムを導入駐車券をなくしキャッシュレス化することで利便性を高めます e 校長プロジェクトデジタル聞き耳ポスト57万円新事業市民の声を政策や事業の改善につなげるためにインターネットを活用したデジタル聞き耳ポストを実施しますちょこっと解説デジタル聞き耳ポストスマホやパソコンから市政へのご意見ご提案を気軽に投稿できるデジタル聞き耳ポストを実施します。その他の取り組み、介護認定審査会の DX 化、788万円、新事業、審査会業務の負担軽減のため、審査員へのタブレットの配布とシステムの導入を行います。施設予約システムの構築、369万円、新事業、オンライン決済機能などを付加した施設予約システムを導入します。民生児童委員活動のデジタル化、224万円、新事業、民生児童委員の負担を軽減するため、タブレット端末を段階的に配布し、デジタル化を推進します。今年度は役員に試験導入します。
住宅改修や予防接種など、暮らしを支える補助金まとめ。不妊、不育、子どもの予防接種、がん治療、骨髄移植など。不妊症、不育症、がん治療費など、健康に関する費用の一部を補助します。必ず応募要項を確認して申請してください。申請に必要な書類など、詳しくは市のホームページで確認するか問い合わせてください。生殖補助医療費、先進医療費。対象生殖補助医療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないなどと医師に診断され、治療を受けた、次の条件をすべて満たす人。1、法律上の婚姻をしている夫婦か、事実婚関係にある者、パートナーや内縁を含む。2、夫婦のうちいずれか一方が、 治療開始日から申請日までの間、奈良県に住み、申請日に生駒市に住民登録している。治療途中で奈良県に転入か、奈良県から転出した人は対象外です。3. 夫婦のいずれもが医療保険法各法による被保険者か被扶養者である。4. 夫婦のいずれも生駒市が付加する市税を滞納していない。5. 妻の年齢が治療開始日時点で43歳未満。以上が条件です。対象回数、治療開始日時点の妻の年齢と肺移植の上限回数、凍結肺移植を含む超過分はそれぞれ2回まで、40歳未満は通算6回まで、40歳以上43歳未満は通算3回まで。助成内容、令和7年4月1日以降に実施した生殖補助医療、男性不妊を含む、または先進医療の検査費や治療費の2分の1、上限5万円。保険適用回数の上限を超過する生殖補助医療費は、治療費の2分の1、上限15万円です。申し込み、治療が終了した日の属する年度内に、必要書類を添えて、市のホームページから電子申請か、郵送、簡易書き留め、または直接、健康課。不育症治療費。対象。次の1から5の条件に該当し、産婦人科などの国内の医療機関で、不育症と診断され、治療を受けた人。治療途中の申請は不可。1、法律上の婚姻をしている夫婦か、事実婚関係にあるもの、パートナーや内縁を含む。2. 治療期間と申請日に、夫婦のうちいずれか一方が生駒市に住民登録している。3. 夫婦のいずれもが医療保険法各法による被保険者か被扶養者である。4. 夫婦のいずれも生駒市が付加する市税を滞納していない。5. 妻の年齢が治療開始日時点で43歳未満。助成内容、平成28年4月1日以降に、産婦人科など国内の医療機関で不育症治療に要した検査費と治療費、医療保険適用分と適用外分の本人負担額の2分の1で、1治療期間あたり、かつ年度内の上限が15万円。助成金を受け取れる期間は通算5年度まで。申し込み、治療が終了した日、出産または流産の判定日から、3ヶ月以内に必要書類を添えて、市のホームページから電子申請か郵送、簡易書き留め、または直接健康課。一般不妊治療費。対象、妊娠を希望しており、医療機関で不妊症と診断され治療を受けた次の条件をすべて満たす人。1、法律上の婚姻をしている夫婦か、事実婚関係にあるもの、パートナーや内縁を含む。2、治療期間と申請日に、夫婦のうちいずれか一方が生駒市に住民登録している。3、 夫婦のいずれもが医療保険法各法による被保険者か被扶養者である。4. 夫婦のいずれも生駒氏が付加する市税を滞納していない。5. 妻の年齢が治療開始日時点で43歳未満。女性内容、令和7年1月1日から12月31日に、産婦人科など国内の医療機関で一般不妊症治療に要した検査費と治療費、医療保険適用分と適用外分の夫婦の合計負担額の2分の1で、1年度につき上限5万円、助成金を受け取れる期間は1子につき通算5年度まで。期間中に妻が43歳になった場合、誕生月までに要した費用が対象です。特定不妊治療、体外受精や顕微受精の検査や治療費、第三者からの精子、卵子、胚の提供による治療は除きます。申し込み、令和8年1月15日木曜日、当日消印有効までに必要書類を添えて、市のホームページから電子申請か、郵送、簡易書き留め、または直接、健康か。直接の場合、併帳日は不可です。以上3つの補助金いずれも詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。第2子以降も対象です。骨髄移植などによる予防接種の再接種費。対象、小児がんなどの治療、骨髄移植などに伴い定期予防接種で得た免疫が低下・消失し、再接種が必要と医師に判断された人。女性内容、令和7年度内に接種した費用。申し込み、令和8年3月31日火曜日までに筆着で、必要書類を郵送か直接健康か。直接の場合、併帳日は不可です。対象に該当するかなどは個別に説明します。女性を希望する場合は、再接種を受ける前に相談してください。若年者の在宅療養の介護サービス利用料、ターミナルケア。対象、次の条件をすべて満たす人。18歳以上40歳未満で生駒市に住む。一般に認められる医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至った。がん末期。と医師に診断され、在宅生活への支援・介護を必要とする。他の制度で同等の助成や給付を受けていない。対象のサービス一例、訪問介護、身体介護、生活援助、同居の家族がいない、同居の家族が高齢や障害などの理由で家事を担うことができない場合に限ります。訪問入浴介護、福祉用具貸与、車椅子床ずれ防止用具、自動排泄処理装置、手すり、歩行補助杖、移動用リフト。特定福祉用具購入、腰掛け便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽など。助成内容、サービス利用料の9割相当額、利用したすべてのサービスを合算して上限5万4000円、 生活保護を受給している人は、上限金額内で全額を補助します。申し込み、必要書類を郵送か直接健康か。サービス利用前に申請が必要です。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。骨髄末梢血幹細胞の提供、ドナーに対する補助。対象、次の条件をすべて満たす人。骨髄バンクを介して、骨髄や末梢血幹細胞を提供した日に、市内に住民登録している。他の制度で同等の助成や給付を受けていない。助成内容、骨髄などの提供に伴う健康診断や、自己血・貯血のための通院、採取のための入院の日数につき、1日あたり2万円、上限は14万円。骨髄バンクか医療機関が必要と認める通院や入院、面談に要した日数も助成内容に含みます。採取のための手術や関連の医療処置によって生じた健康被害にかかる通院や入院の日数は除きます。申し込み、骨髄などを提供した日から1年以内に必要書類を郵送か直接健康か。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。がんやがん治療による補正具の購入費。対象、次の条件をすべて満たす人。申請日に生駒市に住民登録している。がんと診断され、申請時に治療中、または過去に治療を受けたことがある。がん治療に起因する脱毛、または乳房の切除に伴い補正具を購入した。他の制度で同等の助成や給付を受けていない。対象の補正具。1、医療用ウィッグ。2、乳房補正具、補正下着、人工乳房。助成内容、購入費用の2分の1、上限2万円。1、2、ともに1回ずつで、上限金額内であれば個数を問いません。申し込み、対象の補正具を購入した翌日から1年以内に、必要書類を電子申請か、郵送、または直接健康か。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。以上、健康に関する補助金へのお問い合わせは、健康課、電話 75-2255。住宅の耐震化、賃貸化など、注意。補助額の算出に使用する費用は税抜き金額です。また申請は必ず契約前にしてください。契約後、工事着手後の申請は補助できません。一部を除く、詳しくは市のホームページで確認するか問い合わせてください。ブロック塀などの撤去工事費用。対象、倒壊の恐れがあるブロック塀。補助額、撤去費用の2分の1。上限額は15万円。募集数、実験程度、申し込み順。申し込み問い合わせ、5月12日月曜日から直接建築課、内線3461。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。戸建て住宅賃貸化促進奨励金。対象、戸建て住宅で省エネ、耐震、バリアフリー、水回り設備など、 100万円を超える改修工事を行い、賃貸した個人所有者。工事や賃貸借契約2年以上の順番は不問。奨励金額50万円。募集件数4件。申し込み順、要事前申請。申し込み問い合わせ。直接住宅課。内線3361。住宅の耐震診断費用。対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅、併用住宅、住宅部分が過半を占めるものや長屋住宅なども含む。耐震診断者、1級2級建築士、木造建築士、補助額、募集数、診断費用の3分の2、上限額は2万円、30件程度申し込み順。申し込み問い合わせ、5月12日月曜日から直接建築課、内線3461。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。住宅の耐震改修工事費用。対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅、併用住宅、住宅部分が過半を占めるものや長屋住宅なども含む。補助額、募集数、工事費用の 23%、上限額は50万円、12件程度申し込み順。補助には耐震診断を行った補助対象住宅で、工事後の住宅の耐震性能を市が定める基準以上にすることが必要です。申し込み問い合わせ、5月12日月曜日から直接建築課、内線3461。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。特殊建築物などの耐震診断費用。対象、市内にあるマンションや店舗など多数の人が利用する建築物。補助額、診断費用の3分の1から3分の2。上限額は133万3000円。募集数1件、申し込み順。申し込み問い合わせ、5月12日月曜日から。直接建築課、内線3461。住宅の解体工事費用。対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅、併用住宅、住宅部分が過半を占めるものや長屋住宅なども含む。で、耐震診断など、倒壊の可能性が高いと判断されたもの。補助額、解体工事費用の 23%。上限額は50万円。募集数30件程度。申し込み順。申し込み問い合わせ。5月12日月曜日から直接建築課、内線3461。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。エネルギーを作るシステムの設置費用。対象、太陽光発電システムに家庭用リチウムイオン蓄電システムか、V2H システムを組み合わせた2つのシステムを導入する人。V2H だけ単独補助もあり、詳しくは市のホームページで確認してください。詳しくはこちらの QR コードがあります。設置済みのシステムがあり、追加でシステムを導入することで、2つのシステムが揃う場合も対象になります。補助額1、太陽光発電システム、家庭用リチウムイオン蓄電システム、 上限13万円。2、太陽光発電システム V2H システム上限18万円。3、ヘムス HEMS 1万円。募集件数、予算の範囲内で申し込み順。申し込み問い合わせ、5月15日木曜日から、令和8年3月31日火曜日に、脱炭素まちづくり推進課、内線2861。汚水を浄化する合併処理浄化槽の設置費用。対象、50人層以下の浄化槽を、自ら住む住宅に設置しようとする人。設置場所が補助対象地域か調べるため、事前に問い合わせてください。補助額、合併処理浄化槽5人層を設置時の例。住宅の建築を伴う場合、最大33万円。単独処理浄化槽からの切り替え、最大80万4千円。汲み取り槽からの切り替え、最大75万円。切り替えの場合の補助金には、宅内配管工事費、撤去費の補助を含みます。募集件数、予算の範囲内で申し込み順。申し込み問い合わせ、直接下水道課、内線3560。ゴミに関する補助金。家庭用生ゴミ処理容器等の購入補助。対象、市内に住み、家庭に生ゴミ処理容器などを設置する場所があり、それらを良好に維持管理できる人で、使用状況アンケートに回答できる人。対象機器。取扱指定店で購入する地中埋め込み式コンポスト容器など、や密閉式ぼかし容器など、手動式などの処理容器。消えろ。ベランダで消えろ。バクテリアで消えろ。取扱指定店など詳しくは、市のホームページを確認してください。詳しくはこちらの QR コードがあります。補助額、購入費の4分の3、上限1万5千円。1年に2個まで。申し込み問い合わせ、購入時に必要書類を受け取り、購入後1ヶ月以内に、郵送か直接環境保全か、内線2361。ゴミボックスの設置に対する補助。対象、利用している世帯数が10以上の集積所がある自治会。補助額、集積所1箇所につき、設置改修にかかる補助対象費用の2分の1。1000円未満は切り捨て、上限30万円。申し込み問い合わせ、購入前に必要書類を揃えて、直接環境保全課、内線2361。申請用紙など詳しくは、市のホームページを確認してください。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。以上、特集へのお問い合わせは、財政課、電話074374-1111、内線3261。